それでは、測量新技術の制度検証と今後の活用、MMS 及び航空機差を例に挙げてということで、発表させていただきます。基本情報部地図情報技術開発室の大野博之です。よろしくお願いいたします。まず、私どもは、すべての測量の基礎となる測量成果を提供するものとして、地理空間情報に求められるニーズの変化を常に捉えながらそれに対応していくということが求められていると認識しております。特に最近の地理空間情報に求められるニーズとしては地理空間情報の高度化や多様化、詳細化といったものがありまして、こういったものへの対応としましては本日の午後に発表がございます電子地形図ですとか国土基本情報の提供といったことを、対応する取り組みというふうにしております。また位置の信頼性の向上につきましては、このセッションで GNSS ということで、ご紹介されているところですし、情報収集や提供の迅速化ということについては、我々に課せられた永遠の課題のようなものであるというふうに考えております。それに対して一方で、新しい衛星が打ち上がったりですね、各種のセンサーが登場してきたり、また通信環境も随分高速になりましたし、いろんなデバイスも出てきています。そういった日々進歩するインフラや要素技術と、さらに新しい発想であるとか、仕事のやり方や処理のやり方を工夫するといったようなことを合わせて、その変化していくニーズに対応していかないといけないということで、技術開発に取り組んでいるところです。で、本日の紹介内容としましては、国土地理院の新技術の取り組みとして2つの技術をご紹介します。 MMS と航空機差というものです。それぞれについて簡単にどういったものかという概要と、それからどういうデータが得られるのか、またそれはどのぐらいの精度を持っているのかということ、さらに簡単ではありますが今後の展開について少し触れていきたいと思います。まず MMS とはということですが、MMS と言いますのは、モービルマッピングシステムの頭文字を取ったものです。明確な日本語訳というのはもしかしたらないのかもしれないんですが、一応国土地理院では、移動計測車両による測量システムというふうに、呼んでおります。で、簡単に言えば、車に測量に必要な機器をたくさん積んで車で道路を走りながら測量ができるようにしようと、いう新しい測量システムです。で、ここ 1,2 年で公共測量での実績も徐々に増加してきておりまして、そういったこともあって国土地理院では、移動計測車両による測量システムを用いる数値地形図データ作成マニュアル案というものを公表しまして、作業規定の準則17条第3項の適用ができるようにということで、公共測量への MMS の使用をしやすくするような環境整備も行っております。で、実際に、MMS とはどんなものかということですが、実は MMS にはいくつかのタイプがありまして、ちょっと今回の短い時間の中ではその全てのタイプについてご紹介することができませんので、ここでは僭越ながら国土地理院が使っている MMS を例に挙げてご紹介をしたいと思います。で、こちらの写真に写っているのが、MMS を積んだ車ということになるんですが、MMS 自体は全方位カメラ、それから GNSS、IMU 装置、それからレーザースキャナーといったもの、それから距離を測る光学オードメーターというのを、この場合は車軸のところにつけてあるんですけれども、こういったもので成り立っています。で、国土地理院の MMS の特徴というのは、着脱式の小型のものだということと、それから高密度なレーザー点群の取得ができるという点です。で、ちなみになんですが、この MMS、お値段はフェラーリが軽く2台ぐらい買える値段でして、ただ積んでいる車は6年落ちの中古の観用車ということになっています。で、レーザースキャナーでどういうふうに測量するかということなんですが、これがレーザースキャナーの装置で、ここがヘッドと呼ばれる部分ですが、ここがくるくるくるくる回るんですね。で、そこからレーザーをピューッとこう発射しながら観測するんですが、それを車に乗せてますので、こうぐるぐると回りながらこう動いていくと、螺旋状に周囲のものを計測していくという測量になります。 で、発射する天群なんですが、国土地理のものは、1秒間に約20万発のレーザーを発射することができるという能力を持っています。あと測量の原理としては、結局レーザーを発射する自分の位置が GNSS からもう止まりますので、それとレーザーを発射する角度、それからレーザーが反射して跳ね返ってくるまでの時間から どの座標から跳ね返ってきたかが逆算で求まるという原理を利用しています。で、もう一つ MMS が、大体必ず積んでるのがこの全方位カメラというものです。レーザーだけだと現地の細かい状況がわからなかったりしますので、それの確認のためという意味もあって、全方位が撮影できるカメラというのを通常積んでおります。で、MMS によっては、レーザーを積まずにですね、カメラだけで、計測をするというタイプのものもございます。で、これが、MMS で実際に計測をしたデータです。ちょっと写真のように見えるかもしれませんが、実際はレーザーで、観測をした天群を表示しておりまして、そこに、全方位画像を位置合わせして、色味を天群の方に、載せたという、いわゆる色付き天群と、いうデータになっております。で、この黄色い四角のところを拡大したものが、こういった感じです。私何に驚いたかというと、その中央分離帯の縁石の高さが35センチぐらいあったのかという方に驚いたんですけど、その35センチぐらいの高さの間に、相当な点数のレーザーの点が取得されているということがお分かりになるかと思います。で、この点の一つ一つが三次元座標をそれぞれ持っていますので、こういう特徴的なところの点を拾いながら、そこの座標を調べていって地図データを作成していくというような作業になります。で、MMS のデータはどのぐらいの精度のものが、取れるのかということなんですが、ここでは基地の、分かっている点を基準点としまして、MMS で取得された画像の中に映っているところの座標を調べるということで、どのぐらいの誤差があるかということを調べてみました。で、結果から言うとですね、結局 GNSS の観測状況に大きく依存するということが分かったんですね。で、2箇所で検証したんですが、一つ、筑波地域につきましては、上空視界が非常に開けている場所でしたので、GNSS の観測状況が非常に良かったということがあって、またMMS の観測っていうのは、一つの道路を観測するときに、だいたい往復観測をするんですけれども、そうすると行ったときと帰ったときとのデータをこう重ね合わせたときにどうなるかというのが重要になってくるんですが、筑波地域の場合は、それが非常によく重なると。で、RMSE も計測してみたところ、だいたい6センチ、標準偏差だと、4センチ弱ですか。という結果が得られました。で、一方で、土浦地域というのがありまして、土浦というのはですね、地方都市では珍しく高架道路が走っているところで、で、さらにその脇は狭い道の両側にやや高めのビルが林立しているというような場所があったりして、いわば上空視界がなかなか取れないというところで、計測してみたところ、ちょっと分かりにくいかもしれないんですが、これずれてるんですね。で、だいたい50センチぐらいのずれが出る場合があるということが分かりました。で、一回これだけずれてしまうと、もうどれが正しい座標かというのは、この情報からはもう分かりませんので、結局は、分かっている点を地上で、補足をしたものを使って、ずれをこう、消して、合成していくと言いますけども、そういう作業が必要になってきます。で、こういった合成の方法も、マニュアルの方にはやり方が記載されておりますので、それに従って合成をした結果が、だいたい RMS1 で13センチぐらいという結果が得られています。で、MMS で作成したレーザー天群オルソ、レーザー天群オルソっていうのは、MMS で取得したレーザー天群を真上から見た形で画像化した、オルソ画像が得られるんですけども、それの標準偏差を先ほど筑波と土浦で調べていたということで、それが筑波でだいたい6センチ、土浦でも13センチだったということで、地図情報レベル500の測量には15センチ以内と という制限値がありますので、その値を十分にクリアしているということで、MMS は地図情報レベル500の測量に十分利用可能であるというふうに結論付けることができます。で、 MMS についてまず簡単にまとめますが、MMS は、空間上の3次元位置座標を地図情報レベル500にも耐えうる高精度で取得することができる測量システムです。で、現地測量による補正というのが、まあ、場合によってというか、まあ、必ず必要になってくるんですが、できるだけその上空視界など GNSS の取得情報状況を考慮したようなデータの取り方が必要と、まあ、簡単に言えば運転の仕方を気をつけましょうということなんですけど、それとですね、ちょっと申し上げなかったんですが、先ほどのマニュアルの解説のところにも記載されてるんですが、で、 MMS というのは、道路を走りながらデータが効率的に取得できるという特徴はあるんですけれども、実際はその後の解析処理に非常に時間がかかる部分があるということで、現状ではまだ解析処理が複雑で工程数が多いというところが課題になっています。これは今後改良を図っていく部分かなというふうに思っています。で、今後の利用分野についてどうかということなんですが、まあ、現状の公共測量でも、だいたい道路台帳布図の作成とか更新といったものに主に使われているようです。で、それから、まあ、海外の例では、3次元の都市モデルを構築するときの、まあ、データの保管に使おうというようなこともやられているようですし、もう一つは全周囲画像を使って、道路とかその河川などの施設の維持管理のための画像情報を蓄積していこうといったようなことにも使おうという動きがあるようです。で、国土地理院では今後もこの MMS の高い精度を生かして、測量の効率化を図る研究を進めていこうと考えています。で、次に、航空機 SAR についてお話をします。SAR という言葉はあまりお聞きになったことはないかもしれないんですが、シンセティックアパーチャーレーダー、合成開口レーダーのことです。それを航空機に積んだものが航空機 SAR ということになります。で、これも簡単に言いますと、飛行機から地表に対して電波を照射して、その電波の跳ね返り具合を観測をすることで地表の状況を調べようというセンサーです。で、特徴としては、まあ、水蒸気とか噴煙を透過して地表の様子を見ることができる。夜間での観測もすることができると。で、あと、航空機SAR、まあ、通常SARは衛星に積むことが多いんですけれども、それに対する航空機SARの特徴としては、その観測コースを柔軟に設定することができるという特徴を持っています。で、そのために、災害が発生した時に、空中写真が撮影できないような状況下で地表の様子を調べるためのセンサーとして注目されているセンサーです。で、国土地理院の SAR はですね、まあ、国風3という飛行機を持ってますので、その、まあ、左側の後ろの部分に、まあ、こういう感じでアンテナを積んで運用しています。真ん中からデータ、レーダーの電波を斜め下向きに地上に向けて発射して、この上と下のアンテナで受けるということになります。で、地理の SAR のスペックは、まあ、いろいろ書いてありますけれども、重要なのはこう X バンドの SAR であるということと、空間分解能は最大で約60センチぐらいであるということ、それから重量が約、重量は60キロぐらいということで、非常に小型の SAR であるということです。で、どんな画像が撮れるかというのを実物をいくつかお見せします。これは平成23年の2月に噴火をした、霧島山新燃岳の画像です。実際観測をした時はこのように噴煙がもくもくと上がっていて、まあ、ちょっと細かいこう堆積した溶岩の形状っていうのはわからない状況でしたが、SARですとこのようにくっきりとどういう状況になっているのかというのがわかります。ちょっとくぼみなんかもあるようですけれども、もう一つは、平成23年の8月に東日本大震災の被災範囲を、淡水の状況を調べるために観測したものですが、こういうような雲海のように雲が広がっている状況でも、くっきりと、まあ、雲は全く映りませんので地表の状態を捉えることができると。もしこれが空中写真であれば諦めるしかないという状況でした。 で、サーバーもう一つ、まあ、夜か昼かというのは全く関係ありませんので、飛行機が飛ぶことさえできれば、夜でも地表の状態を観測することができます。一方で、若干その特徴としての欠点もありまして、こうレーダーを照射しますので、レーダーがこう当たって影になる部分というのがどうしても出てくるということがあります。ですから、一つの物体を観測するときに、あちら側とこちら側という、まあ、二方向から観測をして、この影の部分を、補完するというような観測方法も取ったりします。あと、この水面のような、こう、滑らかな平面というのは、レーダー電波がこう奥が反射してしまいますので、いわゆる、まあ、ステルス状態になるということで、画像上ではこう暗く映るという特徴も持っています。で、国土地理院ではこの航空機サーを、まあ、災害対応の中でも特に火山観測に活用しているわけですが、先ほどのその2011年の新燃岳の、噴火の時の、様子ですけれども、これ先ほどお見せした再生画像です。で、国土地理院のサーは上下にアンテナが2枚ついてたと思うんですが、それを干渉処理することによって高さの情報を得ることができます。でこれはその新燃岳の観測時点の高さの状況を GSM というふうにして表示したものですが、これと噴火前のデムとの差分を取ることで、この火口内にその時点でどれだけ溶岩が溜まっていたかということが分かると。この時は1800万立方メートル溜まっているということが分かりましたので、火山噴火予知連絡会の方に報告をいたしております。で、おろそ、航空機サーの画像の精度検証ということですが、まあ、静岡県の方にこういう全く地表に木が生えていない山がありましたので、まあ、そこにこういうコーナーリフレクターという電波を発射する板を置きまして、そこを基準点として検証してみたところ、だいたい水平方向で3メートル、高さ方向でも2メートルぐらいの性能を持っているということが分かっています。ただ若干ちょっと高さのこの2メートルというのは条件が良すぎる嫌いがありますので、もうちょっと実際のその火山を観測した時の状況に合わせないといけないだろうということで、ここは継続して検証することにしています。でもう一つ、今後のSARの活用ということを、まあ、目論んでいる部分があるんですが、火山観測のみではなくて、その水面が暗く映るという特徴を利用して、2年前に紀伊半島の方で大きな地滑りがありましたけれども、それで川がせき止められて上流にダムができたということで、だいぶニュースでも騒がれてたご記憶があるんじゃないでしょうか。その、山間部にできた淡水部をサーで観測できないかということで、今研究を進めております。まあ、おおむね取れるんですが、もうちょっと精度を高めないといけないかなという状況です。で、サーの方のまとめですが、これまで国土地理院では航空機サーを火山活動時の地形観測に使っていました。で今後は火山以外での災害にも活用するための技術開発を実施していくことにしておりまして、将来的にはですね、ここ 1,2 年というわけにはいかないと思うんですが、夜間観測も可能にして、発災当日夜間の一番その情報の入手がしにくい時間帯に、情報収集手段として活用できるようにしていこうということを、まあ、目論んでいるところです。で、本日は、MMS と航空機サーという2つの、トピックを取り上げてご紹介をいたしました。で国土地理院では今後も測量に関する新技術に関して活用に向けた調査研究を積極的に実施していくことにいたしております。で本日は時間が短かったということで、非常にデフォルメしてお話しした部分がありますので、もし詳細をご覧になりたい方は国土地理院のウェブサイトに時報124集というのを掲載しておりますので、まあ、この辺の二次元バーコードあたりからURL アクセスしていただくとよろしいかと思います。本日は私の発表は以上で終わりたいと思います。ご清聴ありがとうございました。